よくいらっしゃいました。1年に一度の昇天者記念礼拝をですね、皆さんと共に捧げることができて感謝いたします。今日は皆さんにちょっと賢くなっていただこうと思ってですね、賢者と愚者というお話をしたいと思います。聖書の中にですね、コヘレトの言葉という小さな書物があるんですけれども、旧約聖書の真ん中からちょっと後ろぐらいにある書物ですけれども、その一節、その一部をですねお読みいたしたいと思います。名声は交友に勝る、死ぬ日は生まれる日に勝る、弔いの家に行くのは主演の家に行くのに勝る、そこには人皆の終わりがある。命ある者よ、心せよ、悩みは笑いに勝る、顔が曇るにつれて心は安らぐ。賢者の心は弔いの家に、愚者の心は快楽の家に。賢者の叱責を聞くのは愚者の賛美を聞くのに勝る。愚者の笑いは鍋の下にはぜる芝の音、これまた虚しい。賢者さえも虐げられれば狂い、賄賂をもらえば理性を失う。ことの終わりは初めに勝る。気ぐらいが高いよりも気が長いのがよい。気短に怒るな。怒りは愚者の胸に宿るもの。昔の方が良かったのはなぜだろうかと言うな。それは賢い問いではない。なかなか面白いというかね、この意味深い言葉が並んでおりますけれども、まあ、この書物をのタイトルですね、コヘレトの言葉というタイトルなんですけれども、まあ、コヘレトというのは、まあ、おそらくこのイスラエルの王であったソロモンであると思われるわけですね。まあ、というのはこのコヘレトの言葉の最初の一番最初の部分にですね、こうあるんですね。エルサレムの王ダビデの子コヘレトの言葉と書いてあるんですね。エルサレム、イスラエルの王であったダビデの子はソロモンですから、おそらくソロモンであろうというふうに思われます。まあ、コヘレトというのはですね、教師とか講師とか、あるいは今私がこうやっているようにこうお話をする人と、そういうような意味なんですね。で、まあ、ソロモンであるということが考えられるもう一つの大きな理由は、ソロモンは大変な知恵者であったというふうに言われておりますね。まあ、今からだいたい3000年ぐらい前の人なんですね。紀元前1000年ぐらいですから、日本ではまだ何の記録もない、まあ、大昔ですけれども、まあ、聖書の記録っていうのはそれよりもっと前からあるので、この今から3000年ぐらい前の人の言葉が残ってるわけですけれども、このソロモンについて、まあ、聖書の中にですね、あらゆる国の民がソロモンの知恵を噂に聞いた、全世界の王侯のもとから送られてきて、その知恵に耳を傾けたと書いてあるんですね。まあ、ソロモンという人は大変豊かであった、国を栄えさせた王であるということでも有名ですけれども、まあ、その知恵を聞きにですね、世界中の人がやってきたと。シバの女王というのもやってきたっていうのは有名な話ですけれども、まあ、それぐらいこの彼の知恵は豊かであったということですね。世界中の人が聞きに来るぐらいの知恵者であったということなんです。ただですね、まあ、この書物については、まあ、使われているこの言葉ですね、まあ、これヘブライ語で書かれておりますけれども、が、まあ、ソロモンの時代よりもう少し新しい時代の言葉が使われているので、おそらく、まあ、ソロモンの著作とか語録とかですね、そういうものを、まあ、誰かがまとめたんじゃないかと、まあ、後代にまとめたんじゃないかというのが、まあ、これは最近の話ですが、まあ、今度どうでもいいんですけどね、まあ、でもやはりこのソロモンに遡るものだろうと思われるわけです。で、このコヘレトの言葉というのは非常にね、こう東洋的な要素があるんですね。まあ、そういう意味で私たち日本人にも、まあ、とても受け入れやすい書物だろうと思うんですけれども、そもそもこの冒頭のところですね、全ては虚しいという言葉から始まってるんですね。コヘレトは言う、なんという虚しさ、なんという虚しさ、全ては虚しいという、 こういう言葉で始まっているんですね。なんという虚しさってですね、嘆いてるわけですね。そこからこの書物が始まっているわけですけれども、この虚しいと訳されている言葉はこのヘブライ語ではもともと煙という意味なんですね。だからこうすぐに消えてしまうものっていう、そういう意味で、つかの間のものとかですね、儚いものというような、そういう意味でこの空という言葉を使っているわけです。で、私たちに日本人にとってこの空という言葉が親しみがあるのは、それは仏教でね、皆様よくご存知の般若心経にある色即是空という言葉がありますよね。で、ここでも空という言葉が使われているわけですけれども、ただこの色即是空というのがどういう意味かということをネットで調べるとですね、私知ってるわけではない、ネットで調べると目に見える形あるもののことを色とですね、色は色のこと、目に見えるもの、だから見えるものという意味で色という言葉が使われていて、は、固定的な実体を持たないで、これは全て縁で結ばれているので固定的な実体を持たないから空であると、そういうふうに仏教では言っているそうです、はい。で、これは世のすべては無常であるから執着する必要はないと、そういう意味でこの色即是空というふうに言われているそうであります。なので、仏教の空とこのコヘレトの言っている、聖書の空とは若干このニュアンスが違うということはね、お分かりいただけると思うんですけど、私がざっくりまとめると、仏教の空というのはこの世のこと、この世の存在ですね、目に見えるもの、あらゆるもの、これは虚しいと。で、コヘレトの言ってる空というのは生、人間の命ですね、人生の虚しさ、なんかそういうところに重きがあるような感じがいたします。で、それはコヘレト全体を読んでいただくと分かることですけれども、結局私たちの人生はとても短い、本当に煙のように一瞬のうちに消えてしまうものだからこそ、こういうふうに生きなさい、こういうことが大切ですよという、そういうお話になっているので、この仏教の空とは若干その辺ね、ニュアンスが違うんじゃないかなと思います。一応そういうことを、念頭において先ほどの言葉もう一回読んでいきたいと思うんですけれども、7章のまず最初の1節から3節ですけれども、名声は紅油に勝る、死ぬ日は生まれる日に勝る、弔いの家に行くのは主演の家に行くのに勝る、そこには人皆の終わりがある、命ある者よ心せよ、悩みは笑いに勝る、顔が曇るにつれて心は安らぐ。で、この今お読みしてお分かりのようにですね、ここの部分というのは全部勝る勝る勝るってこうね、言葉で終わってるんですね。原文で読むと、まずベターという言葉が始まりますね。より良い、これがより良い、これがより良い、これがより良いというですね、そういう言葉でこう始まっていくものなんですけれども、まず何がいいかというと、名声は紅油に勝ると言ってるんですね。名声は紅油に勝ると。名声と訳されている言葉は名前という意味なんですね。要するに人からの評判ですかね、人からどう思われているか、よく思われるその評判のことですね、は香水よりも価値があると言ってるんですね。つまり高い香水をまとっていい匂いをプンプンさせているよりは、人からどう思われているか、人からよく思われていることの方が価値があると、そういう意味だし、おそらくこれはその金銭的な価値というかね、そういうものに重きを置きなさんなと、人からの評価ということの方がその意味がある、そういうことに価値を置きなさいという、そういう意味だろうと思いますね。そしてその次に、死ぬ日は生まれる日に勝るってですね、これちょっとドキッとしますね。死ぬ日は生まれる日に勝るって言われると、じゃあ生まれてもしょうがないんじゃないかとかね、もう死ぬ方がいいのかみたいな感じになりますけれども、もちろんこれはそういう意味ではおそらくないと思うんですね。これは死ぬ日、つまり人生の終わりは人生の始めよりも重要なんだと、そういうことだろうと思います。結局それはどう死ぬかが問われているんだよと、あなたの人生をどう始め、初めは我々選べないですからね、 私たちが選んで出てきたわけじゃないですけれども、で終わりは選べるよと、終わりは作れるんだよと、終わりは私たちに委ねられているんだよという意味で、死ぬ日は生まれる日に勝る、死ぬ日は大切ですよということ、まあ、あるいはこの人間の人生全体としてですね、死ぬ日は生まれる日よりもはるかに重要な日ですよという意味で、こういうふうに言われているんだと思います。そしてまたこれも面白いですけれども、弔いの家に行くのは主演の家に行くのに勝ると。お葬式やってる、まあ、あのどんちゃん騒ぎやってる家じゃなくて、お葬式やってる家を探していきなさいという、そういう意味ですけども、ね、なんかそんなことをやりたい人は誰もいないと思いますが、まあ、おそらくこれはこの、まあ、弔いの家に行くっていうのは、そこに、まあ、人生の終わりがあるわけですね。先ほどのとこからすると、そこに行けば当然、私たちは人生の終わりと向き合わなければならないと、ね、で主演の家に行くっていうのは、結局そこで、まあ、どんちゃん騒ぎをして人生の終わりを考えない、憂さを晴らすと言いますかね、そうやってこの終わりから目を背けている。まあ、それはもしかしたら私たちも死ぬことはあまり考えたくないから、楽しいことを探して、そちらの方でこうできるだけ死を遠ざけていこうとする、まあ、そういう傾向があることを、このズバッとコヘレトが私たちに指摘しているんじゃないかと思うんですね。だから必ず訪れる終わりから目を背けちゃいけませんよという意味で、弔いの家に行くのは主演の家に行くのに勝ると。そしてこの文章にはですね、こういう言葉がついてくるんですね。命あるものよ、心せよという言葉がついてくるんですね。でこれは命あるものということは、つまりその命が尽きるということを言ってるわけですね。命があるということは必ず尽きる、だからその尽きるということを私たちから遠ざけちゃいけませんよと。それは必ず訪れることなんだから、それをしっかり、まあ、心に据えて、いなさいという意味で、命あるものよ心せよとですね、ちょっとこのコヘレトの、まあ、全体のことから文章から読むとですね、ここはちょっと厳しい感じで、言っておりますね。ですからとても大切ですよという意味で言っているんだと思います。でこれはいずれもこの方がいいですよ、勝る勝る勝ると言ってるわけですけれども、これはまあコヘレトがじゃあ、ね、どちらが大切かという、そういうまあ比較をしていると同時に、まあ、この後出てくるその賢い生き方とはどういうことか、どちらかというふうにも言っていると思います。でこの次の4節から読むとですね、賢者の心は弔いの家に、愚者の心は快楽の家に、賢者の叱責を聞くのは愚者の賛美を聞くのに勝る、愚者の笑いは鍋の下にはぜる芝の音、これまた虚しい、賢者さえも虐げられれば狂い、賄賂をもらえば理性を失う。まあ、ここにですね、まあ、今日のテーマである賢者と愚者という言葉がまあ繰り返し出てくるわけでありますけれども、まあ、賢者というのはもちろんその、学校の勉強ができる人ということではもちろんありません。まあ、ただこの国においてはですね、何かこの学校の勉強ができる人が賢者で賢い人で、そうでない人は愚かな人だというふうに思われているような節がある、あるいはそう思っているような節があるとすると、それは非常に残念なことだし、コヘレトは全くそんなことはありませんよと言ってるわけですね。まあ、もちろん学校の勉強もできて賢い人はいるとは思いますけれども、それがイクオールではないということですね。で、まあ、このコヘレトの言葉の中で言う賢者というのは、まあ、先ほども見ているお分かりのようにですね、人生において正しい判断を下す能力のある人のことですね。私たちは人生においてさまざまな判断をしていると、まあ、一説によると我々一日に何回ぐらい判断しているかと思いますか。一日何回ぐらい判断すると思いますか。なんと2万回やってるそうです。小さな判断もですね、2万回やってるんです。そんないちいち考えてないけれども、そのまあ、そんな脳科学なのか心理学なのかの研究で、そういうふうに出てましたね。2万回も判断した、うん、でその、まあ、もちろん重要な判断はね、そんなにはないと思いますけれども、 まあ、ご飯食べるときに最初に味噌汁からいくかご飯に行くか、納豆をかけるか後からにするか、漬物を食べるか、とんかつにソースをかけるかかけないか、まあ、そういうことも全部含めて2万回、ね、目が覚めた瞬間から判断してるんですね。ここであと5分寝るか、ここから出るかですね。そうやって、まあ、判断をずっとし続けてるわけですけども、賢者は正しい判断を下すということなわけですが、でこの正しい判断をする賢者は、まあ、先ほどの繰り返しになりますけれども、賢者の心は弔いの家に行き、愚者の心は快楽の家に行くんだと。で愚か者は楽しいことに心を奪われていく。でもそう言われてみるとですね、私たちはもしかしたらみんな愚か者かもしれないですね。みんな楽しいことに心を奪われるし、みんな楽しいことに惹かれていくわけだけれども、でも賢者は弔いの家に行くんだと、まあ、つまり悲しい現実から心を背けないんだという意味だろうと思いますけれども、まあ、できるだけこの悲しいことや辛いことはね、こうそばに置きたくないし、そこからこう目をそらしたいと言われる思いはありますけれども、でも賢い判断をしたいんだったらそれをしちゃいけませんということを言ってるわけですね。でその次もなかなか面白いんですけれども、賢者の叱責を聞くのは愚者の賛美を聞くのに勝ると。でこれはその、まあ、愚者の賛美というのは心ない、まあ、あの心の伴わないお世辞とかね、浮ついたお世辞とか褒められることとか、でもそれは私たちはどっちかというとこの褒められたい、賛美されたい、まあ、私は常にそういう気持ちがありますね。なぜ僕をみんな賛美してくれないんだろうか、そんなことないですか皆さん、誰も僕のやってることを褒めてくれないんですよね。結構頑張ってるんですけど、後で褒めてください。でもあのこれはね、あの人間誰でもそうなんですよね。こういいねが欲しいわけですよ。いいねが欲しい、ね、僕の説教も YouTube に上がってますけど、いいねが5回ぐらいつく、今日見てる人はあ、これは先生いいね欲しがっとるなと思って、いっぱいいいね押してくれるかもしれませんけど、でもですね、コヘレトに言わせると愚者の賛美を聞くなって言うんですね。別に聞いてる人が愚者って言ってるわけではないけれども、浮ついた褒め言葉なんかにほだされちゃいけませんよと、むしろ賢者の叱責を聞きなさいと、そう言われるとははっていう感じですね。まあ、そもそも私のやってることに批判してくる、私を批判してくれる人も少ないですから、数少ない人がおりますけれども、でもその何か言われてカチンときても、この言葉を私は思い出して、あ、そうだそうだ、賢者の叱責を聞かないといけないと思ってですね、ありがとうございますってこう聞いてるわけですけどね。皆さんもちょっと、まあ、おそらく身近な人でしょうね。そうやって何か言ってくれる人が、この野郎と思ってもですね、あ、賢者の叱責は聞かなきゃいけないと思って、心して聞かなきゃいけないと思いますね。まあ、そのように、まあ、賢者と愚者の話ですけれども、さらにね、こういうふうに続いてるんですね。愚者の笑いは鍋の下にはぜる芝の音っていうですね、ちょっとこれも分かりにくいんですけども、実はこれはこうヘブライ語の原文を読むとですね、ちょっとした言葉遊びになってます。ヘブライ語っていうのはね、日本語と似てるところがあってですね、一番似てるのは右から書くんですよ。日本語として右から書いてですね、でダジャレが好きなんです、ヘブライ語って、ね、ダジャレを いろいろ使うんですね。でこの鍋の下の芝という言葉はですね、ハッシーリムタハットハッシールというですね、こういう、これがヘブライ語なんです、ね、ハッシールっていうのがこのシャレになってるんです、ね、だからこのなかなかこううがったね、こう時に厳しい言葉もコヘレトは言うんですけれども、こうやってちょっとダジャレも混ぜながらね、ユーモアも混ぜながら、まあ、私たちに人生訓を教えてくれているんですね。興味のある方ぜひヘブライ語で読んでいただいたら、ただヘブライ語すごい読みにくいですけども、でまあ鍋の下の芝と訳されてますけれども、これ要するにその、まあ、すぐに燃える小さな木のことですね、小枝っていうかね、で皆さんキャンプとかバーベキューとかでね、火を起こすことがあるじゃないですか。で最初に火を起こすときって小さい枝を使いますよね。で最初から太い枝にはつかない。 で小さい枝に火をつけて、それから徐々にこう太い枝を入れていくわけですけれども、この小さな枝ってすぐ火がついて、でもすぐに燃え尽きてしまう。でこの、愚者の笑いはそういうものだから、なんか勢いよくわーって笑ってるようだけども、実はすぐに消えてなくなるんだよと。でこれは私たちはそうやってなんかすごい楽しそうにしてるとかね、あの大きな声で笑ってる人たちを見るとどこか羨ましいと思うだろうと、なんであの人たち楽しそうにしてんだろうと、あ私はこんなに辛いのとか思うことあると思いますけれども、いやいやそんなね、あのケタケタ笑ってるようだけどもどうせ長続きしないんだから、そんなことに気を取られちゃいけませんよという意味の、おそらくこれはまあ金言というかね、そういう言葉だと思うんですね。でこれは現代流に訳すとですね、 SNS に踊らされるなというんです、ね、僕はこれを読んでね、これは現代で言うと SNS に踊らされるな、現代人常に SNS に踊らされて、まあ、皆さん使われるかどうか分かりませんけれども、あの結局みんななんか美味しいもの食べましたとかね、楽しいことやりましたとか、こんなとこ行きましたとか言って、あれ羨まし合戦してるわけですよね。それでなんかみんな楽しそうに見える、ね、そうするとあのあちくしょうとか思ってですね、あのいいなで私もあそこ行って写真撮って出そうとかなんとかするんですけど、本当に愚かですよ。もうコヘレトじゃなくても愚か、ね、僕は早くあれをやめてほしい。まあ、それあれ見てね、あそこが美味しいんだと食べに行くのもそれはいいかもしれませんけども、まあでもね、あの心理学でちゃんと統計が出てるんですよ。 SNS に時間をかける人ほど幸福度が低いんです。はい、そういうもうちゃんとした統計が出てる。朝から晩まで SNS ばっかり見てる人はどんどんどんどん不幸になってるんです。人の幸せを見せられてね、羨ましいなと思ってる。これまさにこのコヘレト3000年前のこの言葉ですよ。愚者の笑いは鍋の下に馳せる芝の音ですね。 SNS の綺麗な画像は一瞬で消え去るつまらない絵です、あれは、はい、あんまりいい役じゃないけど、まあでも SNS に踊らされるなということでしょうね。これは3000年前から言われてるわけですね。で最後にちょろっとこのね、賢者と愚者の話でドキッとすることも書いてるんですね。賢者さえも虐げられれば狂い、賄賂をもらえば理性を失うと。だ賢者をこう持ち上げてるようだけども、実は賢者も絶対じゃないと、まあ、この辺がねこのコヘレトのバランスの取れたところだなと思いますね。賢者だと思っても虐げられるひどい扱いを受ければその判断を誤ることもあるし、まあ、賄賂ね、要するにお金で判断が狂うこともありますよと、まあ、それも確かにそういう側面もあると。だからまた、まあ、これはおそらくね、自分が賢者だと思ってもそれ判断を誤ることもあるでしょうという、そういうまあ自戒を意味込めたような言葉かもしれませんけれども、それも気をつけなさいと言ってるわけですね。そして最後の3つ目のこのパートですけれども、ここも面白いんですが、ことの終わりは初めに勝る、気ぐらいが高いよりも気が長いのが良い、気短に怒るな、怒りは愚者の胸に宿るもの、昔の方が良かったのはなぜだろうかと言うな、それは賢い問いではない。ね、ことの始まりは終わりは始めに勝るというのは、これはこの今日読んだところでね、繰り返し出てくることですね。だから多分これ一番言いたいことだと思うんですね、終わりを大切にしなさい、ちゃんと終わりを見据えてなきゃいけませんよ、それは人生においてもそうだしということですね。で賢い人は最後まで終わりまで見極めてるんだよっていうふうに言ってる。そしてこの気ぐらいが高いよりも気が長いのが良いっていうのは、ちょっと、まあ、あんまり翻訳いい翻訳じゃなくて、新改訳聖書はね上手に訳してるんですけど、忍耐はうぬぼれに勝るっていう訳で、とてもいい訳ですね。忍耐はうぬぼれに勝る、まあ、これは本当、私はこれをまあ、かつて新改訳聖書を読んでた時にこれドキッとしましたね。すぐうぬぼれるんですね。すぐうぬぼれてしまう、褒められたいしうぬぼれるんですね。でも忍耐はうぬぼれに勝ると、ね、うぬぼれてるんじゃねえっていうですね、もっと我慢しなさいってですね、褒めてくれないかなとか思わないで、忍耐しなさいっていう。そして このね次もこれはね皆さん短気な方ね、これはなかなか厳しいですよ。君近に怒るな、怒りは愚者の胸に宿る、怒りは愚者。ただこれは本当の怒りはね、もちろん大切なんですよ。イエス様だって神殿で大いにお怒りになったしね、ただこれは君近にということですね。昔よく瞬間湯沸かし器なんて言いますけど、今瞬間湯沸かしそのものがないので、若い子にはこの例えは通じませんけれども、すぐにバッと沸騰しちゃうと、すぐにカッとなってですね。でね、意外にねすぐにカッとなる人気がついてないこと多いです、でそういう人に限って私は気が長いとか言ってるんですよね、意外にそうなんです、意外にそうなんです、だそばにいる人は言ってあげてください、怒りは愚者の胸に宿るものだよと。また喧嘩始まりそうですけどね、そんなことすぐ喧嘩になりそうですけどね、また火に油を注ぐことになりそうですけれども、まあでもね、これはまあ我々全員がこの言葉をちゃんとね心に留めておかなきゃいけないですね。怒りは愚者の胸に宿る。ちょっとこの野郎とか畜生とか思ったらですね、いやいやいかんいかんと、ね、愚か者のやることだと言ってですね、怒りを収めなきゃいけない、で最後がまたねこれ面白いですね。昔の方が良かったのはなぜだろうかと言うなって、昔の方が良かったと言うなって3000年前の人が言ってるんです、最近の話じゃないですこれはね、今年は去年か昭和100年って言ってですね、なんかこの開校番組みたいなの多いですね。なんかいかにも昭和が良かったみたいなですね。コヘレトに言わせるとあんなことやるなって言ってですね、昔の方が良かったと問うのは賢い問いではない、愚かだと言ってるんですよ、3000年前の人から多分年を取った人が昔は良かった昔は良かったって言ってたんだと思うんですけど、つまりそれがずっと続いてるんです、ずっと続いてこの愚かな問いがずっと続いてるということですから、少なくとも私たちは、ね、この昔の方が良かったとかね、あるいはまあ別の言い方をすると最近の若いもんはとか、そういうことですよ、昔はもっとこうだったのにみたいなね、今頃の若いやつはってただもう3000年前から言ってるわけですから、それは賢い問いではない、そんなことを言うのは賢いことではありませんよと。賢者はね、過去は振り返らないんです。でよく考えてみると、その今を作ってるのは昔の人なんです。私たちが今を作ってるわけだから、この愚かな、これが今の時代が愚かだなとか、つまらないなとか、なんでこんなこと言ってるなと思ってら、それは自分のやってきたことの結果なんですね。だから賢い問いではないと言ってるんです。でさらに言うと、じゃあその、ね、自分がよ今よ心にかかったこととか良くないなと思ったことを今から改善していかなきゃいけないのに、ね、あ昔は良かったななんて言ってるのは、それは愚の誇張だというふうに言っているわけです。まあ、以上ね、この今日は、賢いもの、賢者とは何かということですね、皆さんに、お話をいたしましたので、今日聞いたお話をどこかで覚えていただくと少しは賢くなれる、少しはね、すぐ忘れちゃうと賢くなれませんからね、賢くなりましょう皆さんで。で、まあ最初にも言いましたけれども、このコヘレトはこの人生は煙のようなものだと、一瞬だと言ってるんですね。まあ、それはね、本当にこの今日の、昇天者のリストを見るにつけね、思うことじゃないですか。本当に、まあ、これだけ80数人の方が天国行かれましたけれども、まあ皆さん本当一瞬でこの人生終わってますね。まあ、僕もこのうち60何人方の死に関わってきましたけれども、もう多分もう亡くなる時には、あもう僕の人生は私の人生終わりなんだ、もう一瞬だったなって多分思ってみんな死んでるんですね。でもその一瞬で終わってしまう煙のような人生をどうやって賢く生きるか、これが重要なところですね。どうやって賢く生きていくか、そのために今日のこの言葉が、ね、あるわけですけれども、冒頭のところに、死ぬ日は生まれる日に勝る、弔いの家に行くのは主演の家に行くのに勝る、そこには人皆の終わりがある、命あるものよ心せよとですね、 今ある私たちにこの命が与えられているということをしっかり心に留めて、そしてこの一瞬にして消えてしまうこの命、与えられているこの時間をどう賢く生きるか、どう大切に生きるか、その判断を私たちは誤らないようにしなければならない。そしてこのコヘレトの言葉はですね、12章あるんですけれども、一番最後にね、このコヘレトは結論を言ってるんですね。彼が言ってる結論はここなんです。青春の日々にこそお前の創造主に心を留めよ。苦しみの日々が来ないうちに、年を重ねることに喜びはないという年齢にならないうちにと。まあもうそういう年齢になっちゃったなという人もいるかもしれませんが、まあそれはそれとして、お前の創造主に心を留めよって言ってるんですね。つまりこの一瞬で消えてしまうような命かもしれないけれども、それは創造主から託されたもの。この与えられた命、まあ、命を与えてくださったその創造主に心を留めて生きていきなさいと。で、そうすることがおそらくコヘレトは一番言いたいこと、それこそがこの賢い生き方だよということを言っているのだと思います。お祈りをいたします。天の父様、今日は年に一度の昇天者記念礼拝、こうして教会の皆さんとともに、また遺族の方々とともに、あなたの御言葉を読むことができてありがとうございます。3000年前に、おそらくソロモンが語ったであろう知恵の言葉、今も変わることなく光を放っておりますし、今の私たちにも大切な教えがたくさん詰まっておりました。どうぞ煙のように一瞬で消えてしまうこの人生ではありますけれども、与えられているこの時をよりよく、より正しく、より価値あるものとしていくために、賢い選択を私たちはしていくことができるように、愚かな選択をすることがありませんように、この世の中の流れに押し流されて、与えられているこの命を無駄にすることがありませんように、また先に天に帰った私たちの先輩たちはおそらく口を揃えて私たちに言っていることでありましょう。お前の創造者を心に留めなさいと。どうぞ私たち一人一人が、私たちを作ってくださった方、私たちに命を与えてくださった方に心を留めて日々を歩ませてください。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。はい、では皆さんご起立ください。仰ぎ恋願わくは、我らの主御子イエスキリストの苦しき恵み、父なる神の豊かなる愛、聖霊なる神の親しき交わりと慰め、一同の上に豊かに限りなくありますように。アメン。以上で本日の礼拝を終わります。今日はようこそおいでくださいました。今日この後ね、お墓に行かれる方もあると思いますけれどもね、ちょっと雨で滑りやすくなっているので、どうぞお気をつけて行ってください。